新年明けましておめでとうございます。アイドラッグストアの小野ゆうきです。
明けましておめでとうございます。番組ナビゲーターの新保智恵です。
本年もどうぞよろしくお願いいたします。
今年も1年よろしくお願いいたします。アイドラッグストアプレゼンツ、毒にも薬にもなるラジオ。この番組はお薬選択の自由がモットーのアイドラッグストアがお送りします。世界中から医薬品やサプリメントの個人輸入代行を手掛けているオンライン薬局ならではの視点で、医療ニュースからお買い得商品の情報までポッドキャストを通じて時に楽しく時にシリアスにお伝えしていきます。さあ小野さん、今年はどんな1年にしていきたいですか？
はい、2024年は辰年ということなので、昇り竜のごとく仕事プライベートと飛躍させたいですね。
おー、いいですね。いい年にしていきましょう。
はい、はい、それでは2024年最初の配信も最後までよろしくお願いいたします。
アイドラッグストアプレゼンツ、
毒にも薬にもなるラジオ。
新年明けましておめでとうございます。アイドラッグストア店長の金子です。改めまして、9年中はたくさんのご愛顧をいただき誠にありがとうございました。アイドラッグストアスタッフ一同、より一層頑張っていきたいと思っております。こちらの番組ともども引き続きのご愛顧のほどよろしくお願い申し上げます。
金子店長からの新年のご挨拶でした。金子さん、今年もよろしくお願いします。
はい、本年もよろしくお願いいたします。
金子店長、はい、僕お年玉もらえるんですか？
そしたら金子店長、私も欲しいです。ください。
いや、私は今年もですね、お客様第一なので、はい、お年玉まずお客様にと、考えております。2024年1回目の配信ですので、番組をお聞きの方だけに、お年玉クーポンをご用意いたしました。
よっ、太っ腹。
よっ、金子店長太っ腹。
はい、私からのお年玉ですね、ドーンと、800円引きのお年玉クーポンとなっております。
すごい。
はい、ご注文金額が6000円以上のお買い物でお使いいただけるクーポンとなっております。ただし、1回限りの仕事させてください。クーポン1月5日の金曜日から1月26日金曜日までお使いいただけるようになっております。
800円引きは大きいですね。はい、
そうですね。
さあ、メモの準備はよろしいでしょうか？
はい。
それでは、金子店長、クーポンコードの発表をお願いします。
はい。800円引きのお年玉クーポンコードは、6201です。繰り返します。6201です。はい。アイドラッグストアの方にクーポン獲得ページというものがありますので、こちらから6201を入力してください。アイドラッグストアにアクセスしていただくと、右上にクーポンと書いてある、メニューがあります。そこがクーポン獲得ページになっていますので、そちらから入力という形ですね。獲得ページの URL、直接行ける URL も概要欄に貼っておきますので、こちらもご利用ください。
はい、ご注文金額6000円以上のお買い物で1回限りお使いいただけます。
はい、
このタイミングでシャンプーとか、ね、うん、サプリとかまとめ買いすると良さそうですよね。
はい、
はい、福袋が7980円なので、うん、クーポンを使ってお買い物するとめちゃくちゃお得だと思います。
まあ、確かに福袋との組み合わせは最強の裏技かもしれませんね。
うん、はい、クーポンコード6201忘れずにメモしておいてください。
はい、改めまして本年もどうぞよろしくお願いいたします。
金子店長、ありがとうございました。
ありがとうございました。
アイドラッグストアプレゼンツ、
毒にも薬にもなるラジオ。
お送りしております、毒にも薬にもなるラジオ。ここからは最新の医療情報をご紹介するメディカルニュースのコーナーです。医療業界の動向に社内一詳しい田沢秀樹さんとお送りします。田沢さん、本年もどうぞよろしくお願いします。
はい、明けましておめでとうございます。田沢秀樹です。本年もよろしくお願いいたします。
それでは今月のメディカルニュースです。国内初の飲酒ガイドライン案、男性 40g、 女性 20g 以上はリスク。飲酒ガイドラインについて議論する厚生労働省の有識者検討会は、国内初のガイドラインの案をまとめました。参考となる飲酒量の数値として、生活習慣病のリスクを高める飲酒量を1日あたりの純アルコール摂取量が 男性 40g 以上、女性 20g 以上と示しました。一方、近年は少量の飲酒でも高血圧やがんなどのリスクが上がるとの研究結果が出ていることもあり、ガイドラインは飲酒量をできるだけ少なくすることが重要と指摘しています。はい、ということで田澤さん、今回はお酒が大好きという方たちにはちょっと耳の痛い話題かもしれませんね。
はい、古くから酒は百薬の長というのがお酒好きの常套句でしたが、はい、ほどほどにしなさいよというガイドラインが厚生労働省から示されましたという話題です。
はい、年末年始でいつも以上にお酒を飲まれたリスナーさんはちょっとドキッとしてるかもしれませんね。
はい、今回のガイドラインでは高血圧や男性の食道がん、女性の出血性脳卒中などの発症リスクが飲酒によって高まるというデータなども紹介されています。う
ん、血圧、食道、脳卒中など、リスクは本当にこう多岐にわたるわけですね。肝臓を休める日と書いて休肝日なんていう言葉もありますが、お酒イコール肝臓っていうイメージもあります。
はい、それはアルコールが主に肝臓で分解されるからですね。うんうん、その分解過程で発生するアセトアルデヒドは毒性が強い物質で二日酔いなどを引き起こします。アセトアルデヒドは分解されるまで肝臓から心臓を経由して体内を巡るのですが、アルコール摂取量が多いほど分解に時間がかかり体全体に負担をかけてしまいます。
うん、改めて聞いても飲酒はやはり体への影響というのが大きいんですね。
はい、この番組で少し前にイギリスの紙タバコ販売禁止のニュースを取り上げたときに、うん、喫煙による健康被害が医療費の上昇に拍車をかけていることを紹介しましたが、飲酒によって生じた疾病に伴う医療費やアルコール依存症などが経済に与えている損失も少なくないと言われています。
確かに飲酒が病気のリスクを高めるのであれば、当然医療費への負担も考えられますね。日本ですとお酒を飲む方よりも喫煙者への風当たりの方が強いようにも感じますが、今回のガイドラインが設けられたことで飲酒の病気リスクについても議論が深まるかもしれませんね。さあ、今回の国内初の飲酒ガイドライン案に関するニュースですが、田澤さんは改めてどうご覧になりますか？
はい、そうですね、冒頭で百薬の長とも言いましたが、飲まないことが実は健康に一番いいということがはっきり示されたのは大きいですね。
うん、本当にそうですね。
それでも飲酒をゼロにしようという動きはあまり耳にしません。コミュニケーションの潤滑油というお酒ならではの役割もあり、人との交流や行事などその場や環境とお酒がセットになっていたりすることも多いですからね。うん、ストレス解消のために飲酒するという方も少なくないかもしれません。
忘年会、新年会と続いて、気はちょっと早いですが、数ヶ月後にはお花見シーズンもやってきますね。
はい、今回のガイドライン案を読んでみるとかなり多くの項目でアドバイスが行われていました。あらかじめ量を決めて飲酒をする、合間に水を飲んで薄めるなど難しくない項目も多かったように思います。
うん、そうですね、決まりではなくて付き合い方のガイド提案という感じがしました。
はい、またガイドライン内では健康リスクにしか触れていませんが、飲みすぎで辛いと言えば二日酔いですよね。うん、最近ではお酒を飲む1時間前に貼るだけでいいという二日酔い予防のパッチも出ており、アイドラッグストアでも人気のアイテムとなっています。うん、肝臓の働きを助けるサプリやドリンクとともに上手に取り入れるのもいいかもしれません。
うん、さりげなく宣伝も入りましたが、田澤さん、今回のニュースの毒になるポイント、薬になるポイントはどこでしょうか？
はい、お酒は少量でも飲めば健康リスクがそれなりにあるということで、酒は百薬の長ではなかったということです。うん、現実は厳しいですね。うん、逆にお酒との上手の付き合い方が飲酒ガイドラインによって示されたことはポジティブに思います。飲酒に対する知識や意識を身につけられるのはいいことではないでしょうか。
厚生労働省のウェブサイトで公開されているガイドライン案は番組の概要欄に URL を貼っておきます。2024年はお酒との付き合い方を意識してみてはいかがでしょうか。田澤さん、今回もありがとうございました。
ありがとうございました。
アイドラッグストアプレゼンツ、
毒にも薬にもなるラジオ。
お送りしてまいりましたアイドラッグストアプレゼンツ、毒にも薬にもなるラジオ、そろそろお別れのお時間です。小野さんはお酒はお好きですか？
はい、僕コークハイが大好きなんですけれども、コークハイある店とない店あるんですね、うん、でもあのない店にはコーラとハイボールがあって、うん、それを足して作ってくれって言うと、うん、嫌な顔しながら作ってくれるんですよね。
メニューにないからね、
はい、ね。
なるほど。あ、でもね、それコークハイ好きっていう方もねいらっしゃるかもしれないですね。他にもね、はい、まあ、あの程よく容量を決めてこう付き合っていくっていうのがねやっぱり大切ですね。
はい、それが一番ですね、
はいはい、さあ次回川柳のテーマは寒い季節のほっこり川柳です。寒い季節に心がほっこりと温まるエピソードをお寄せください。
初詣大吉出るまで俺は引くおみくじのところに一人一回とは書いてないじゃないですか、うん、諦めたらそこで試合終了なんで2024年は大吉が出るまで引いてやろうかなと思います。
まあでもこれやってる方は多いんじゃないかなって思いますね。私もなんかちょっと思ってたのより悪いのが出るとちょっともう一回引いていいのが出たらそっち信じようかなとかちょっと思ったりしますけどね、
はい
はい、前向きで良いと思います、はい、
ありがとうございます、
は
い、
さあ次回のテーマ寒い季節のほっこり川柳の作品投稿は2024年1月15日月曜日までにお願いします。川柳は番組概要欄に記載してありますお問い合わせフォームのリンクよりお送りください。作品の投稿時は番組で紹介できるラジオネームを忘れずに添えて投稿してください。その他にも旧ツイッター X のアカウントにリプライをいただいてもいいですし、 Spotify からメッセージを送っていただいても OK です。あなたの送りやすい方法でお送りください。川柳以外にもアイドラッグストアへの疑問質問、我々へのメッセージなどもいただけると励みになります。
メッセージがご紹介できなかった方にもアイドラッグストアオリジナルタオルが当たるダブルチャンスがありますので、どしどし送ってきてください。
その他番組内でご紹介したニュースの元記事やアイドラッグストアの販売商品、ご紹介した健康情報などへのリンクは各プラットフォームの概要欄で確認できますので合わせてご活用ください。アイドラッグストアプレゼンツ、毒にも薬にもなるラジオ。この番組はお薬選択の自由がモットーのアイドラッグストアがお送りしました。
それではまた次回お会いしましょう。お相手はアイドラッグストアの小野由紀と
新保智恵でした。
ありがとうございました。